皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。よろしくお願いします。この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、もうあれですか、これ配信の頃は12月じゃないですか、
うん、かもね、うん、
ね、そろそろ11月末ですかね、うん、まあまあなんせもう残り1ヶ月ということで、ね、はい、もう差して迫ってきましたね、うん、今年の終わりがね。どうですか、う
ん、今年はめちゃくちゃ早かったね。
早かったですね、うん、ちょ週末作戦会議室も2週間に1回なのでね、うん、本当は今年、400回達成できるかみたいな話してたんですけど、
うん
うん、まあ、ちょっと達成できず、うん、ちょっと来年に持ち越しということで、
ね、そうだね、
ちょっと400回記念何するかって過去何回か言ってると思うんで、
うん、
ちょっとね、企画も考えてからあかんなという、
そうやな、結局何もせえへんねんけど、大体大体差し迫ってきたらもういっかってなってで、まあ、一回あのツイッターね、生配信やったしね、確かに、
ね、あれいいかもしれないですね、うん、ツイッターのスペースでね、
うん、
話すのいいかもしれない、
う
ん、その程度ですね、うん、やるとしても
、ね、そうやな、
うん、うん、はい、ということでね、うん、まあ、やっていきたいと思いますけど、今日はですね、はい、うん、まあ、とある作品、まあ、もうタイトルからね分かってると思うんですけど、はい、についてちょっと話をしたいと思うんですけど、うん、まあ、久々にですね2人とも見てるんで、
はい、
2人ともの意見をこうぶつかり合わせるというか、
そうですね、
戦わせるというか、まあ、議論して、うん、面白いものとは何か、うん、熱く語っていく回と、
うん、そうやね、
うんうん、楽しい面白い素晴らしい作品を世の中に届けていくためのこの回ですから、
何したハードルを上げて
る前回はね、前々回か、うん、エッチな漫画の話
確かにあれな、エッチな漫画のやつな、うん、再生数結構いいぞ
ダメだね、うん、本当に人間はもう本当愚かですよはい、ということで、ね、まあ、ちょっとやっていきたいと思います、うん、週末作戦会議室スタートです。さあ今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマは映画宝戦家の話でございます、はい、この配信のタイミングではおそらくもうほぼ劇場ではかかっていないかなと思います、
うん
うん、そんなに、まあ、正直なところヒットしませんでしたか、ね、
なんかそもそも映画館であんまやってなかったよね。そうそうそうそう、
規模が大きい映画館ではあんまやってなくて、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、ちょいちょい東京でいうとどこでしょうね、渋谷のシネクイントとか、池袋とかのあんまり東宝シネマズとかではかかってなかったりしたので、あんまりね大きい映画館ではかからずというところで、うん、規模、公開規模もそんなにっていうことで、うん、まあ、時間的にもそのもうまあパパーと続いてしまって、収録時点ではもう2つですね、2つの映画館でしかやってない東京は。
そうなん、
はい、
あら、
でしかも時間も1回、1日1回ぐらいのペースになっちゃってて、しかも遅い時間帯、
まあ、結構ライバルがね多かったって感じもあるよね。あの国宝もずっとまだやってるし、まあ、
ね、
鬼滅の刃とか、
ね、
いろいろやってるじゃない、
うん、まあまあまあちょっとねインパクトは弱かったのかなという感じはあるかなというところですね、うん、でまあその上でちょっと感想をというところでございます。
い
で、まあ、まずちょっと映画の概要をで、こうあのなぜこの作品に私こだわってたかというとですね、うん、週末作戦会議室の過去の回で、取り上げてますけど、うん、私は脚本の小野本和也さんがすごい好きなんですよね、
うんう
ん、オートタクシーで皆さんね、まあ、ちょ小野本和也ここにありというか、有名になったところも多いんですけど、うん、まあ、私もその前の瀬戸内海という漫画に出会った時にちょっと頭を打ち抜かれた感じがありまして、
なるほど、
これはおもろい漫画だと思って、うんうんうん、その頃からちょっとこの本さん、あの出会った頃からこの本さんと出会ってからちょっとこの本さん注目してる中で、うん、まあ、オードタクシーがハリーの、今回の作品ということで、しかもこのこう何ですか、この25年後半にかけてはこの本和也さんの脚本のドラマ漫画、そして宝戦家映画、
うん、
なんかいろいろあの活動されてて、
ね、今なんかね完全に流れが来てるよ ね、うん、
多分まあ一気にってすごいなと思っていて、うん、多分まあ準備してるのはもうね25年でこんだけ放送されてるってことは収録とかも踏まえると24年にいろいろやってたんでしょうけど、同時並行で多分3つ走らせてたんちゃうかなと推測して、
そうやな、
うん、まあ、すごいなと思いながらですと、まあまあまあ そんなところで、まあ、注目してましたと。
はい、
で、この「鳳仙花」という作品自体は、まあ、先ほど挙げましたオドタクシーの流れを組んでいるというか、あのコンビでやってまして、うん、監督とキャラクターデザインが木下麦さんで、原作と脚本が河野本和也さんが、まあ、タッグを組んで、やった作品ということで、うん、まあ、そういう意味でのオートタクシーの流れで注目しているという方も多いんではなかろうかというような感じでございます。
あ、キャラの感じもね、やな、一緒やった
ら大体、まあ、まあ、キャラクターデザインがね、うん、一緒なんで、まあ、キャラの感じも同じような感じでしたね。冴えない中年好きなのかなという、
ね、なんかね、もうあの雰囲気そのままで、ね、
ね、うん、なんか青春、この元作品って、うん、超青春ものか、
うん、
ね、青春の中に何かモヤモヤを抱えるやつか、
うん、
おっさんかい。
そうやな、うん、確かに、うん、
まあそうだね、
うん、
まあまあいいや、うん、はい、ちょっと置いておきましょう。まあまあそんな話です。で、ちょっとお話の概要をちょっと述べさせていただきますと、で、主人公は阿久津という、老人です。
はいはいはい。
で、この作品は、その阿久津が、無期懲役の囚人なんですけど、彼が独房で喋、る鳳仙花に対して語る、まあ一人語りの体で物語が始まります。
うん、
で、物語の時間軸が2つあって、まあ一応現代という、囚人、阿久津が、独房で語る、その時間軸と、
うん、
その阿久津が語る内容の時間軸、つまり過去1986年ぐらい、85年とか、
うん、
まあ、そういう、80年代、87年ですね、87年の
バブルの、ね、
時期の話が、あの2つ並行で語られるというところでございます。はい、で、鳳仙花との会話の中で、阿久津は自分の自身の過去を、まあ、こんなことがあったよとか、あんなことがあったよって話をしながら、視聴者には、87年の阿久津、その周りの生活が見え隠れしていくと。
うん、
で、その1987年の過去、阿久津は、まあ、ヤクザでしたと。
うん、
で、ヤクザで、まあ、ある女の人、ナナという女の人と、うん、同棲をしていると。
はい、
で、ナナには子供、ケンスケという子供がいて、それは、まあ、阿久津の子供ではない、あ、血のつながりはないんだけれども、彼らを引き取って、家で、ある家を借りてですね、まあ、つつがなく生きていたというような、そんなところからお話が入ってしまうと。で、ところがちょっと物語展開していく中で、ケンスケにある病気が、心臓に病があるということが発覚し、そのドナーを見つけて、心臓移植をしなければならない、そのためには金がいるということが持ち上がりますと。
2億やったっけ、
2億か、
うん、でも当時の2億やから今の20億の可能性もあるよな。そう、うん、その
ぐらいの、まあまあ、
うん、
今の20億は
さすがに
言い過ぎかな、うん、80年代後半やからな、
解除しちゃうからな、
まあ、で、まあ、そこが物語の大きな軸で、うん、まあ、そういう話でございますと、う
ん、はい、
はい、で、まあ、出演はですね、阿久津、現在の阿久津、まあ、独房にいる阿久津を小林薫さんとか、
はい、
ナナを満島ひかりさんとか、
はい、
あとは、ナナの現在は宮崎美子さんとか、
うん、
あと鳳仙花はピエール滝さんがやったり、
はい、
あとはまあこれはもうちょっとファンへの目配せっていう感じなんですかね、うん、あのケンスケに花江夏樹さんが出たり、あ、はい、まあ、花江夏樹さんはオートタクシーで踊がやってたりするので、うん、まあ、そういう目配せもあったんでしょうという感じなんですが、うん、まあまあそういうスタッフで行われたという作品でございます。
はい、
はい、ちょっと長々と、ストーリー前立てお話をさせていきましたが、週末作戦会議室恒例、プロモータースコア、
はい、
SPS ですね、
はい、
週末作戦会議室的おすすめ度をちょっとお互いに言っていきたいと思います。
了解です。
いっせーので
3.5、 あと3点、私 3.5 です。
3.5 素晴らしいですね。馬場、はい、まあ、さんはね、なんかツイッターに、あ、 X にね、はい、投稿してたんで、
はい、
なんか結構お気に入りにしたのかなというところでしたけど、はいはい、私は正直、
うん、
ちょっと物足りないなという、
うんうんうんうん、
足りないなぁ思ったっていうのが正直なところ。
なるほど。
ただ、全然見れる作品なんだけど、
うんうんうんう
ん、なんかオッドタクシーで高まった期待値とかを 消化はできなかったかなという感じですね。あとオッドタクシー で見え隠れした悪いところがちょっとこっちではより顕在化してたかなとい う,
ようなるほど、う
ん、ところもあるのでちょっとそんな感想を語っていきたいかなと思いますが、はい、じゃあまずちょっとポジティブなご感想を抱かれた、馬場さんのご意見をちょっと軽く
僕から
伺いたいなと思いますけど。
了解しました、
はい、
僕ですね割とこう、まあ、純粋にもう見ながらですね 2,3 回泣けたんですよ。
あ、そうなんや、
はい、泣けたんですよ。
あ、涙ポロリ、
涙ポロリツーって流れ、
あ、本当、
うん、流れました。え、佐藤さん泣かなかった？
今回はもう全くですね。
あ、そうか、
あ、まあラストのスタンドバイミーがかかるときは俺むしろ あのねずるって思った。
あ、そっち、ね、
スタンドバイミーの力で何とかしようとしてないってちょっと思っちゃうぐらいでした正直。
なるほどなるほど、分かりました、はい、ですね、いや僕はちょっとこれまず思ったのはなんか僕はとりあえず見た後でまず、ね、ネットの評判を見て、
うん、
で、まあ、全然なんかネットの評判的に評価されてなかったのね、
はいはい、
でその時に思ったのがやっぱこうこの作品に耐えられない人は結構いるんじゃないかって思って、あ、今日あのネタバレありですよね。
あ、はい、あ、いいですよ、はい、
はい、でなんかこうさやっぱこう阿久津さんはさ昔こう金稼ぐとか出世するとかさモテるとかさなんかそういう成功を強く目指してたわけじゃない。でもなんかこうそれが実際に叶ったわけじゃないじゃん。彼の大逆転っていうのはなんかその結局叶ってなくて、客観的に見れば独房の中でさ孤独に死ぬわけじゃないですか。あんまこうさそれに耐えられないのはさ、まあ、あるだろうなっていうのはすげえ思ってな、そういうことでなんかこう評価されないのかなみたいなふうに俺は思いましたと。だけどなんかこうすごいなんて言うんだろう、あのね割と俺は阿久津さんに共感をしたというかなんか割と入り込めたのね、
うん、
でなんかねやっぱ報われない人に焦点当ててるなって思ってて、うん、でなんかこう、まあ、一生懸命生きたし、自分の信念を貫いた結果としてああいう形になって、阿久津さんはもうアートしか生きられなかったじゃない、
はい、
もはや で後悔せずにでも生きようとしたので、まああいう結末になったみたいなことに、でそこに対してなんか本当にささやかな奇跡みたいなのがあって、その奇跡が大逆転だと捉えることができて救済されるっていう、なんかこうもう超マイノリティなんだけどこう奇跡がちょっとした奇跡が起こってそれをとてもポジティブに捉えて救済されたみたいな話で、まあ、俺はなんか割と
よかった
っていうんですかね、ああちょっと泣けたのかなみたいな。
あ、
そう、うん、
なるほどね、ありがとうございます、うん、
はい、
そういう意味でちょっと僕もネタバレしつつ、うんうん、ちょっと今日は話をしていきたいかな、はい、もう終わってるし、
うん、
まあね、配信できたらぜひ見ていただきたいんですけど、ね、うん、ちょっとこれもまたネタバレ、まだバーバーさんは革新的なネタバレしてないんで、
うん、
あれなんですけど、この本和江作品はまず一つの特徴として伏線を張りまくります。
確かに、
うん、はい、で今回めっちゃ分かりやすい伏線をいっぱい張ってるんですけど、うん、伏線を張るのでそういう意味で今本当にネタバレを聞いてしまうと、純粋に楽しめないっていうケースは絶対ありえると思うので、うん、ちょっとこれ以上本当にネタバレやめてほしいっていう人はちょっとここで一旦ストップいただきたいっていうのはまずご忠告させてください、はいはい、その上でも聞きたいっていうことはね、あるいはもう見ていろんな感想を聞きたいという方はきっと聞いていただくということでお願いしてますと、はいはい、うん、でですねちょっと僕この作品ちょっと傲慢じゃないっていう作品に捉えました。で阿久津さんの物語として正直一定の共感は呼ぶだろうなって思ったんですよ、うん、私も。でただこれはちょっと作り方の問題なんですけど、さっきもちょっと言った通りいろんなお話上伏線を張るんですよね、
うんうんうんうん、
で、こういう、まあ、展開にしたいっていうのがために主人公以外の心情とか行動に若干疑問符がつくところが、
ほうほうほう、
若干というか疑問符がつくところがめちゃくちゃいっぱいあるんですよ、
うんうんうん、
でその結果そういうところが僕少しずつ気になりだして、うん、ちょっとずつちょっとずつそういうのが積み重なっていくがゆえに、
うん、
お話が強引やなっていうふうに思っちゃったよね。
なるほどね。
で最後の最後に起こることもこれって非常に傲慢な阿久津の自己満足のお話やんって見えてしまって、
う
ん
う
んうん、私はちょっとなんか乗り切れんなっていう感じを抱いたですね。
なるほど。
でまずじゃあ強引だったって例えばどこだろうっていうと、う まあ、主人公以外の、な心情の立て方が、うん、やっぱねなんかいい加減というか物語のために動いてんじゃないかとか、例えば7、
うん
うん、ちょっと7ちょっと俺にはもうサイコパス感すら感じたよね。あの行動とか、
どこどこどこ、
最後の、まあ、7000万をめぐる下りとかも、で実際さ、あのまあこれも本当ネタバレですけど、健介の本当の父親の正体がね、あのいるわけじゃないですか。でも作中では明らかにされるわけですよね。えお前そういう行動取る普段からとか、最後健介の心臓病が分かってから、最初あんだけ取り乱してたのに、次ぐらいのシークエンスでめっちゃケラケラケラケラ笑って、めっちゃポジティブになってたり、ちょっとね奈々の心情の立て方がよく分かんないなっていうのが一つと、さっきちょっと7000万ってあの話をしたんですけど、あのまあ物語をもう少し述べますと、3億円をヤクザの事務所から阿久津と阿久津の兄貴分である堤は盗み出すですね。でも阿久津はその堤を出し抜いて、その3億円を健介の心臓移植のために使う。
そうやったな。
で7000万だけ残るんだけど、それをどっかに隠すんですよね。でいろんなまあその3億を奪う過程で人殺しもしてるので。阿久津はまあ捕まることになるんだけれども、7000万は阿久津のうまいことやった結果、堤の手からは、手には入らないと、でここがやっぱ俺また次気になるところで、堤20年30年も7000万追っかけてんの中途半端すぎへんっていうのが
そうやったな、
なんか、この7000万がすごい中途半端な道具に見えるよね。確かに確かに、
そうやな、
そのモチベーション的には、で堤が阿久津にあんだけ恨みを抱くほどの金額に、なんか俺には説得力を持って伝わらなかったし、
そうやな、
だってなんだったらあのヤクザの組織でおそらく存続してて、7000万以上の利益を多分彼は得てるはずなのね。7000万、これが10億とか、まあ3億でもいいわ、3億丸々でもいいわ、だったら分かるんだけど、7000万っていうその中途半端、
そうやな、確かに、
それも気になるし、あと堤が、あと阿久津が堤に対して、ある条件というか、仕組みを、まあ、することによって、健介と奈々に手を出せないようにしたけど、でかつ健介と奈々の監視下、健介と奈々は堤の監視下からなんか逃れたんやけど、そんなうまくいくかねっていうあれもなんかえって思って、でその他まだ心臓移植そんなすぐ決まるってとか、だからその物語の構造を見せたいがゆえに、なんかいろんなところに無理筋がある気がして、それがなんか阿久津の感動話を見せたいがために、なんか無理がありすぎるやろっていうので、私はちょっと全然というか、なんか道理が通ってないなって思いましたと。で一番俺良くないのはこの7000万だと思うよね。7000万は最後どこにあるかが分かりました、そしてそれが健介と奈々の元に届けられました、シャンシャン、これが、阿久津の気持ちですみたいな感じで物語終わるんですけど、あれ成功している、なんだったら弁護士になっている健介と、何不自由ない生活をしていると思われる奈々にとって、まあ、7000万もらったら嬉しいよ、嬉しいけど、あれ本質的にそんなに意味はないと思っていて、
意味はないな、7000万に、
あの7000万って絵とか、にも代表されるように、阿久津が自分の意思で家族とか父になったっていうことを象徴するがための7000万、あの7000万を届けるっていう行為そのものは、あの7000万っていう利益を奈々とか健介にあげるっていうことではなくて、自分が家族を大事に思っている父であるよっていうこと、その証明の所作としての、
そうやな、
あの7000万よね、
そうやな、
でも、それってさ、本人たちにとってはどうでもいい7000万、まあどうでもよくないけど、大した利益のない7000万を、ラストのラストでもらって、なんか あ、靴さんいい人みたいな、
うん、
でこれで俺は満足して死ねるぜみたいな感じで死んでて、
うんうん、
あれ自己満足の話みたいな、
まあまあまあまあ、まあ、確かに確かにそれはそう
なると全体を見た時に、うん、物語のところどころに見える構造の荒さと強引さと、
うん、
最後結局阿久津はただ父になりたかった、家族になりたかった、自己満足で、
うん、
で括弧がついた時に乗り切れんなって思ったのが私の全体の感想です
ね。あ、でもすげえわかるな、確かに、うん、
なんかうんっていう感じ、うんうんうん、なんかほら家族になれたでしょっていうのをはい感動してっていうのを押し付けられてるというか、うん、なんかすごい、うん、なんかこういうので人間感動するでしょみたいなのを言われてる感じがして、ちょっと狙いすぎとちゃいまっかっていうのがもう僕の率直な感想です、ね。はいはい、
あのリスクを犯して7000万探さんやろみたいなとか、ね、
そうそうそうそう、うん、だから7000万が中途半端すぎるし、
うん、
7000万がないと生きていけないほど不自由でもないし、
うんうんうんうん、
俺が同じ立場で息子と一緒に逃げれたとしたら、
うん
うん、もう7000万なんてもうもはやどうでもいいというか、
まあな、
うん、で逆にどっか、まあ、見逃してしまった、まあ、血のつながりがあるとはいえ、うん、まあ、言っちゃいましたけど、堤がまあ本当のお父さんなんですけど、うんうん、ナナとケンスケ、
うん、
堤として本当にこだわるべきは7000万よりも、
うん、
堤とケンスケっていう存在そのものであるはずない、う
ん、なるほどなるほど、
人間的にはね、
うん、
7000万なんてぶっちゃけどっちでもいいはず、
まあね、まあ、う
ん、本当に阿久津に復讐をしたいんだったら堤なり、あ、ナナなりケンスケを殺すべきなんや。
そうやな、
うん、なんでならば彼の一番大事なのも7000万ではなく、
うん、
ナナとケンスケだから、
うんうんうんうん、
それをむざむざ、見逃して7000万にこだわり続けるって、うん、アホじゃないって思って、
なるほど、
それってちょっと人間っぽくない動きだなと思っていて、はいはい、だからなんか阿久津以外の心情がいまいち立ってないんじゃないかなというのがこの作品の、
確かに、
うん、
俺もそれで言うと一個めちゃくちゃ気になってることがあんねんけど、
お
う
お
う、あの殺されたヤクザおるやん、
おる、
無防備すぎへん
確かに、
なんかあの今襲われるとしたら同じ組のやつやとか言いながらも同じ組のやつが来てるのになんかあの銃いざ向けられたらうえーとかいや今自分で言うてたやんみたいない
や、そうなんだよね、うん、なんかちょっとところどころちょっと穴があって、
うん、
あるなと思っていて、うんうん、なんかこれが何でしょうね、あのオドタクシーの時も俺なんかラストのラストでここはちょっと無理でしょって言ったのを覚えてる。
ああ、なんか言ってたね、うんうん、
あの最後あのアルパカの、看護師さんが、うん、冬の海の中泳いで、
うん、
オド川を、
うん、
助けに来る、あれとかもうすごいことやってる、
うんうんうん、
もうアクロバティックで、うんうん、であれは最後の最後やからちょっと嘘っぽいなとか、
うん、あとなんか動物やからちょっと
許せるみたいな感じアニメやしみたいな、
うんうん、
でもあの動物にも意味があって、うん、どんでん返しがあるのならば、うん、あれこそ本当に人間っぽい動きをしないと本当はいけないかなとは思うんやけど、うん、まあアニメやしみたいなところでなんとなくごまかされてたところが今回は悪く俺は出てるんじゃないかなと、放戦下においてはね、っていうのはちょっと思いましたね。
ね、
うん、だから残念というか、うん、なんか思ったほどはいかなかったなという感じですね。
確かに。それはもうほんまにそうやな。うん。
うん、だからさ、いやあのテーマとか面白いと思うよ。最後さ、うん、あの阿久津が死ぬ時に放戦下も種を飛ばすわけやん。
うん、
まあ。阿久津の意志なり、まあ、魂なりみたいなのがちゃんと健介とかナナに伝わって、阿久津は家族として最後父として死ねました、
うん、
みたいなところだし、その意志はちゃんと健介に、ないしナナに伝わってますみたいな、
うん、
まあ、そういうメタファーで放線化を使うとかはまあまあ面白い道具だなと思う一方で、うん、全体としてはというところがちょっとっていう感じでしたかね。
ちょっとじゃああえてちょっと違う解釈でいくと、
はい、
あのもうあれにせえへん、もうじゃあちょっとこれ悲しい解釈やけど、
うん、
もう全部阿久津さんの妄想であると。
いや、それも全然ありえると思うよ、う
ん、だから妄想だからみんな都合のいいその妄想するんだと。その堤さんは7000万に固執してるし、あの奈々はね子供と2人で生き延びてて、で自分の7000万のメッセージを受け取ってくれるし、しかもちょうどいいタイミングでね、うん、みたいな、うん、全部こう阿久津さんのなんか妄想であり、あれは専門の中で 宝仙科と喋っているに過ぎないのだと。
いやけどその説も全然ありえると思う、うん、そうだよね。だって宝仙科が喋る、うん、まあもちろん喋るわけがないわけじゃないですか、
うんうん、なんかこうなんていうの、いかにマイノリティというかいかにこう辛い状況になってももうなんかそのちょっと自分の中で大逆転は起こせるっていうすごい悲しい。
いや救いがない。もしそういうメッセージだとしたら、うん、あのそれは若干悪意あるなと思うし、仮にそれが真実だとして、うんうん、したらもう少し手がかり残しておくべきかなと思うね。まあ、そうやな、確かにな、うん、作中でね、うんうん、
いやとそれは救いがないね本当にね。
それは救いがない、う
ん、本当に救いのない、
救いのないよ、うんね、だからちょっとそうだからちょっと作詞作に溺れる感はあったかなと思いましたね。さっきあの伏線のところも分かるって言ったのさ、紙重ねるところとかさやたら強調してさ作品上言われるんよ ね、
う
ん、一番最初に、うんうんうん、これ絶対伏線やみたいな、うんうんうん、とか、
あと宝仙科のねやたらこう初めのこうあの花火のやつ
とか、ね、あそうね、だからちょっと
過剰に花火やるとか、ね、やる丸型でな、
そうそう、しかもいろんな角度からそうカメラ当ててさっていうね、
長ない、このシーン長ない
というようなところをねちょっと思った作品でしたね。そうなんです、うん、だからあのうんそんな感じでした、
はいはいはい、
だからあの映画館でヒットがあんましなかったのはすごく主観的な言い方をすると、うん、まあなんかそういうところが引っかかった方がいたのかなっていう思いはあるのかな。
なるほど。
でオッドタクシーみたいに気持ちよく騙してくれるというサスペンスをベースにね、
うん、
わけでももちろんない。
そうそう、なんかね個人的にはこうどんでん返しはなかったなっていうのがあって、
まあね、
で結局ね阿久さんは大逆転した、個人的なレベルでは大逆転してるんだけど、ね、客観的なレベルで大逆転してないから、
でしかもその大逆転もまあ非常に彼のマインドの中だけない。
あそうそうそうそうそう、う
ん、きっと僕は父になれた、家族になれた、うん、ハッピー、うん、これを大逆転って言っちゃってるよね。
うん、うん、そうそうそう、だ
から広告としてはよ、うん、ちょっと過剰過大広告かなって
まあそうやな、救済はされたんやけどな、でもなんかうん、うん、それはこうなんかすごくスピリチュアルな救済やな、
スピリチュアルな救済よ、うんうんうん、本当に。でそのスピリチュアル救済はまあ言うたら視聴者にしか分からないわけじゃないですか、
うん
うん、ねっ っていうなんかなんだかな、なんだかなじゃないな、なんかうんっていう感じですね。だから、うん、ちょっといろいろ惜しいというか、うんうん、そんな作品かなと思っていて、だけどもう少し多分時間をかけてやった方が良かったのかなという、そのオドタクシーなりそこ詰めみたいに
映画じゃないと、つまり90分の映画じゃなくて、
そうそうそうそう、
もうちょっとこう確かにアニメとかの方がねもうちょっと時間
よかったのかと、時間だけの問題かちょっと分からんけど、うん、それがあんまりヒューマンドラマにあのいかん方がいいのか、
うん、確かに
やっぱりなんだろうな、オドタクシーも瀬戸内海もあとはスピナベイトとかそういう短編作品見ても、うん、この元勝也作品の主人公たちってみんな闇を抱えているよね、
うんうん、
あの闇の解消が物語なんや、今回プラスへの渇望でしょ、
うん、そうやな、
うんうん、
あんまこう闇はなかったな、
闇はなかった、うん、もちろんさその何兄貴 の、うん、あのまあギリギ、まあ、ギリというかヤクザの兄貴の、目取った目とだ妻とかの手ごめにされた女性とその子供を育てるっていうのもまあその企ん的な、うん、そういう意味でも構造的な闇はあるけど、うんうん、なんかメンタル的な闇は
そんな本人めっちゃそんな傷ついてる感じなかったもんな、めちゃくちゃ
傷ついてるかもしれんねんけど、うん、なんかあんまり闇を感じさせなかったんやけど、ね、他の作品ではさ主人公たちは闇があるよ、ね、うん、トラウマみたいなのをどう克服するかみたいなところがマイナスをプラスにしていくっていうところのプロセスで、うん、今回はまあねえなんかちょっとそこがいまいちだったのかわかんない、ちょっと原因はねいろいろあるかもしれないですけど、ね、うんうん、ちょっとそんな印象を受けた作品でございました。はい、以上でございます、
はい、
ということでまああの配信で来ると思いますんでね、来たらちょっと
ネットフリックスか、はい、Amazon プライムか
見ていただければ、うん、今回いろいろ端折ってるところもありますけど、うん、 良かったところで言えばね、やっぱスタンドバイミーとかは良かったですよ。
スタンドバイミー良かった。
良かったです、うん、最初のところも良かったし。ドゥルドゥン、まあ、あれちょっとほんまずるいなと思ったけどね。ドゥルドゥン、そうそうそう。
あれ良かった。
あれやってもずるい。音楽のパワーで持ってったなと。
まあそう、
ね、思いましたけどね。ちょっとずるいけど、うん、あと強いて言えば、まあスタンドバイミー、まあそばにいるっていうメッセージで、うん、スタンドバイミーだと思うんだけど、うん、まあそばにいてよか、うん、だけどそんなに物語上そのかかってないなっていうところもあるかなというところも
まあね、
あったかな。
そうやな、確かに、
うん、思ったよりは、うん、まあまあでも、うん、スタンバイミーはめちゃくちゃ良かったですね、うん、はい、そんな作品で、
あの1回目のスタンドバイミーとね、2回目のスタンドバイミーね、
確かにね、
あそこやから、
うん、そうそう、あそこ確かにね、あのちょっとおしゃれやしね、
うん、確かに、
あおしゃれおしゃれ、うんうん、
チーンつって、
うん、はい、まあそんな感じでございました、はい、ということでね、はい、今日取り扱いましたのは映画鳳仙花のお話でございました。ぜひ配信できたら見てみてください、
はい。
週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室、ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
いや、ありがとうございます、はい、ということでね、今日は映画鳳仙花の話をしてまいりました、うん、はい、ということでね、まあ、今年振り返って、まあ、鳳仙花一応アニメ映画でしたけど、はい、私今年アニメを本当に見ていないと。
あら、そろそろあれよ、今年で一番良かった作品のランキングやりますからね。
そうなんですが、はい、今年見て振り返っても、うん、アニメ見て本当に見てないですね。まあ、ジークアクス、古くはジークアクス、
ガンダムジークアクスね、まあ、
そのアニメ作品という意味では、う
ん、確かにジ
ークアクス、あとアポカリプスホテル、
なんかどれもなんかあんまない。
ジークアクスはまあ刺さるのは刺さったんですけど、いろんな意味で刺さるという感じです
。あれでしょう、その解雇中的な刺さり方でしょ。
だからちょっと今年は私がちょっとな N 数があまりにも少ないということで、うんうん、アニメの1位はちょっと決めづらいなという、
なるほど、ね、
そんな感じの1点だったかなと思いますけどね。はい、ということで、なんかね、おすすめのアニメあればという感じなんですけど、うん、なんか本当にね、全然最近アニメ追っかけられてなくて、
本当
漫画原作のアニメがね、いろいろ、まあ、それこそ呪術廻戦とか、ワンパンマンとか、
うん、
ダンダダンとか、
うん、
そういうのやってるんですけど、全然見れてないですね。
呪術廻戦とか漫画を読んでんの？
全部読んでないです、呪術廻戦は、
うん、アニメ見てない。
アニメは一個もね、実は見てないですね。一個も見てない、うん、うん、見ないとなと思いながらね、うんうん、ちょっとそう思ってますね、
はい。
だから年末に向けてどう私のランキングを、自分の中のランキングを決めていくかというところがね、うんうん、ちょっと困ってます、はい。そんな感じです、
はい。
今年アニメ見ましたか？
僕見たのかな、アニメ。ちょっと今アニメって言われて全然確かに出てこないんですよね。
けど先週ね、はい、井戸インベリット。
井戸インベリットはね、そんなこうなんていうの、年間ランキングに入ってくるような
作品では
ないよ。俺クーロンジェネリックロマンスよかったな。
ああ、そう言うてたな。
クーロンジェネリック、ちょっとこれまた、まあそうね、年末しゃべろう。
年末か、ね、
そうやな。
話をしましょうか。
はい。
今年映画はね、あるんですけどね。
ああ、そうね。うん。
ちょっと、アニメとしてはあんまりだったかなという感じでした。はい、
うん、
さあ、ちょっと来週の予告をいきましょうかね。はい。はい、来週は。
来週はどうしてもこれまたやりたいのがありまして、
やりたいのがある、
また恋愛リアリティショーの話をですね、したいんですよ。
恋愛から一番遠いところにい
る。なんで一番遠いところにお
るんで、恋愛するんですか？
してないけど
するんですか？
してないよ。でもなんか一番遠いところにいて、なんか佐藤さんよりもなんか遠いみたいなこと言われたら、なんかそりゃそうかなみたいな。
俺より遠いでしょ。
なんでやねん、お前近いんか。はい、まあまあまあまあ、ということで恋愛リアリティショーの話で、ちょっとですね、変わった恋愛リアリティショーの話を、一味違うですね、恋愛リアリティショーの話を。
それもリアリティじゃない、リアリティはないんじゃない、
リアリティバックスです。
リアリティが、
あのね、マジでこれは恋愛リアリティショーっていうのは失礼だ。あのリアリティがありすぎるから、恋愛バラエティと呼びたい、呼びたい。
リアルなんだ。
リアルなんだよこれ。ほんとね、リアリティがありすぎて痛々しいぐらいのリアリティがある。あ、なるほどね、うん、
まあ馬場さんはちょっとね、作品に痛みがないとちょっと楽しめない、ちょっとね、魔族系があるから
共感性周知がやばい。
そうね、
うん、っていう感じなんで、ね、はい、はい、ちょっとまた、あの来週のやつを楽しみにしてください。
馬場さんのね、MK を刺激した作品をね、ちょっと来週聞きたいなと思います。
はい、
というわけでお送りしてまいりました、ポッドキャスト、週末作戦会議室、お相手は私、佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。さよなら。